はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは記憶は仕組みで攻略せよ。記憶は仕組みで攻略せよ。おはようございます。記憶は仕組みで攻略せよ。これはどういうことかというとですね、なんか記憶とか暗記っていうと、なんかなんとなくこう覚えているとか覚えてないっていうのが曖昧なことってあるじゃないですか。で、なんか覚えなきゃいけないけど覚えられないとか、覚えたいんだけどなとかね、どうしてもなんか二の足を踏むっていうのがですね、暗記なんですよね。で、何度も言ってますけど、試験攻略は暗記が必須なわけですね。もう必ず暗記をしていないと、もう理解っていうのはですね、分かったつもりでも あれあれあれとか言って、出てこないなんてことがよくあるわけですね。で、理解はもちろん暗記にはまあ必要なんですが、きちっと覚えるという作業をしなきゃいけないと。で、知ってる人は知ってる話なんですが、記憶っていうのはちゃんと仕組みっていうのがあるんですね。頭の海馬っていうところにですね、記憶を司る装置があるんですけれども、これは基本的に何でも忘れていくものなんですよ。で、それを忘れないで長期記憶に入れるためには、ちゃんとルールがあるんですね。そのルールに従ってやれば暗記というのは難しくないわけですよ。どんなルールかっていうと2つあって、1つは感情を動かすっていうのですね。で、もう1つは反復です。その感情を動かすから言うと、もうこれはですね、例えば青春時代のことを思い出してもらったらいいんですが、青春時代に初恋で付き合った人とかのこと、これは名前すら覚えてなくて、どんな顔も覚えてなくて、実際に付き合ったかどうかも覚えてないなんてことにはならないですよね。何かかんか思い出せば、じわじわじわじわ思い出してくるわけですよ。あ、そういえばあそこ行ったなと、ここ行ったなと、あの彼ってこうだったなとかね、そんな風に思い出してくることってありますよね。やっぱそれには感情というのが大きく作用しているわけですよね。それで暗記していると。で、ごめんなさい、ちょっと人が通ったんでごめんなさいね。で、とはいえ試験対策ではいつも言いますけれども、その感情を動かして勉強を暗記をするというのはかなり効率が悪いわけですよね。数をこなさなきゃいけないわけですから、たくさんやらなきゃいけない、たくさん覚えるものがあるわけなので、初恋のエピソードというわけにはいかないわけですね。認定のこととか地域支援事業のこととか保険給付のこととかも様々覚えなきゃいけないので、これはまずいと。ということで、もう一つ抑えなきゃいけないのは反復ですね。その反復っていうのはもう単純に繰り返すということです。よく僕例に出しますけれども、まあ、竹本ピアノってなんかどうもこの間聞いたら割と全国区みたいでね、竹本ピアノ売ってちょうだいっていうのが、まあ、頭に残ってると。これで覚えたくて覚えようとね、あ、竹本ピアノよし、覚えてやろう、ね、歌えるようにしてやろう、そう思ってやる人ってほぼほぼいないですよね。なんとなくこう耳に馴染みがあってですね、なんか知らん間に覚えてるなっていうことがほとんどですよね。地方 CM の歌でもそうですよね。なんかちょっと今パッと出てこないですけど、なんか気がついたら出てきてるなんて、気がついたら口ずさんでるとかですね、聞いたらこう、ああこれこれあれあれとかってね、懐かしいななんて思うわけですよね。それに近いんですね。つまり何度も何度も何度も何度も何度も何度も見て聞いて読んでって言ってたら覚えるってことなんですね。つまりこの反復を利用するってことです。で、ただしそれをただ繰り返すだけで CM ソングみたいに覚えるっていうことがあるんですが、受験勉強の場合はそれを活用できないといけないんですよね。どの場面で出てきて、どの場面で使わなきゃいけない、どのように使うのかっていうのがないといけないので、まずスタートとしては、記憶の3つ、理解ですね、分かるということを踏まえるわけですよ。介護予防、日常生活支援、総合事業っていうのがどこに出てくるのかっていうことを知っていて、それが、まあ、一般介護予防事業と介護予防生活支援サービス事業の2つに分かれていて、なんていうことをしっかりと理解していて、初めて暗記の次のステップに進むんですね。まずは理解。その後はそれを繰り返し、読むですね。キーワードを覚えなさいなんていう時にはですね、一般介護予防事業って5つとか、介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、地域リハビリテーション活動支援事業、一般介護予防事業、評価事業というふうに告知に出すとかですね、あるいはもうちょっとブロック分けして、居宅サービス13個みたいに、行く来る、訪問通い泊まり用具その他ですね、最近はね、 昔行く来る泊まる養父その他って言ったんですけども、まあ、訪問通い泊まる養父その他っていうふうに13個を5つのブロックに分けて、それから5つのブロックの中の4個とか2個とか2個とかですね、そうやって覚えていくっていうふうにやるわけですけれども、どちらにせよですね、まあ、ブロック分けしつつ、数をこなすってことですね。どう数をこなすかって、これはもう口に出すですね。単純に口に出すと。で、それを日々、慣れるまでやる。この3つのステップですね。理解と反復と慣れですね。これがすごく大事なポイントになります。で、これ以外でじゃあやり方あるんですかっていうと、めちゃくちゃいろいろあるんですよ。イメージ記憶とか、例えば16疾病の場合にも、まあ僕は写真になぞらえて言うんですけれども、16個を覚えるために7つの写真使ってやったりですね。やり方いろいろあるんですが、まあ単純にキーワードを抑えるっていう時にはですね、もう書いて覚えるとかもすごい大変だから、まあガンガン口に出すってことですね。で、これも結局そのなぜ仕組みが大事かっていうと、これで覚えられるという確信がないと人って続かないんですよ。できると思わないと続かないんです。本当にこれでいいのかなとか、いや、もっと他にいいものあるんじゃないかなって思い出すと、もうそれだけじゃなくて、もうあれこれ移り、気持ちがもうどんどん移ってしまうんですね。で、実際、いいものだらけなんですよね。だから、こんなのがいいよとか、語呂合わせがいいよとか、こういう絵で見た覚えやすい本があるよっていうと、人ってやっぱ飛びつくんですよね。でも、そうじゃないんですよ。結局やることは一緒なんです。全部一緒なんです。何を使うかだけなんですね。なんで同じことを言ってるんですよ。結局は覚えやすいイメージもイメージとして焼き付かせるね、これを繰り返さなきゃ意味ないんですね。繰り返さないと、こうやって数をこなすということを本当にこれで覚えられるというところまでですね、信じ切ってやる、これがすごく大事ですね。で、これについてはですね、やっぱり本当に暗記できるようになります。ただ信じられない人もいるでしょうね。そういう人には僕この言葉を送ります。とにかく信じろですね。もう結果とかどうなるかとか評価とかも一切考えずに、まずは信じてくださいということしかできないですね。なので、まあ1年後試験が終わった段階でですね、まあ1年もないですけど5ヶ月後、どうだったかっていうのはもう評価をその時にするとしてですね、今は信じてやる、これがすごく大事かなと思いますね。記憶は仕組みで攻略せよ。これが今日のデイリークラムです。では、いってらっしゃい。